どうだ私の腕前は。あまりのうまさに放心状態で何も喋れないようだな。己の眼力がなかったことをさぞや後悔したことだろう。これに懲りて今後は私の料理の腕を疑わないようにな。ん？まだ何か言いたげな表情だな。ふむ、私の雰囲気が少し変わった気がするか。それにしばらくの間は会うことができないと言われただと？ああ、妹に会ったというわけか。で、今和がそう言ったと。はあ、まあ向こうでいろいろと会ったからな。何？バカンスで疲れたのかだと？はあ、あいつまたいい加減なことを。確かに半分はバカンスだったが、半分は違うぞ。西欧の連中の中でも最も古い一族を相手にことを構えれば、さすがに無傷というわけにはいかないからな。もっとも一番の問題点は戦い自体ではなかったのだがな。この国に夢見の一族がいなければ、こうも早くは戻ってこられなかったからな。ああ、ただの独り言だ、気にするな。で、妹には何を教わった？ふむ、正中線か。あいつにしては気が利く選択だな。なるほどな。では、今日は極意の一つ、合体化の技法を教えるとしよう。なんだその顔は。この世は常在戦場、いついかなる時も何が起こるかわからないからな。たとえ食後で満腹な時も決して油断するなということだ。それでは稽古の説明に入るが、今回学ぶ内容は肉体操作の基本の一つだ。基本の肉体連行法は大きく分けて3つある。水の体を作り出す流体化の技法、呼吸を使いこなす風船の体、そして今日教える全身を一つの塊とする合体化の技法だ。この3つの肉体操作系は極意を扱うなら最低限覚えておきたい内容といえる。流体と風船の体は10のカテゴリの技だが、今日教える技法はとびきりの5の技なのは名前を聞けばなんとなくわかるだろう。この技法は武術で言えば打撃力をアップさせ、関節技にかかりにくい肉体を形成するため外交を練るタイプの中国武術や、固めの技を扱う空手の流派などに役立つし、シンプルに肉体強度を上げるのにも役立つ。加えてこれは骨をうまく利用して少ない力で効率よく肉体を運用する秘訣、いわゆるコツを学ぶための前段階にもなっているからな。ただ単純に肉体を固めるだけではなく、各分野に応用の効く技と認識するといいだろう。今回は稽古の流れを良くするため、実践パートの前に合体の説明をしておく。合体化は実は筋肉で肉体を一つの塊にしても意味がない。全身を固定する方法として筋肉は決して優れた手段とは言えないからな。肉体を一つの塊として真に固定するには骨格を利用しなければならない。つまり骨と骨を積み木のように組み合わせて 動作を行うわけだな。人間は骨と筋肉の生き物だから、それは普段からできている行為だとお前は思うかもしれないが、これは全く違う。人間は日常生活ではただ漠然と骨をチューブラリンな状態にして、腱や筋肉、筋膜でかろうじて人の形を維持しているに過ぎない。つまり合体化とは、全身を筋肉という不安定な組織で固めるのではなく、骨という信頼できる強固なハードパーツで接合し、その安定感を使いパフォーマンスを引き上げていく技法というわけだ。これは口で言ってもなかなか意味がつかみにくい内容だからな。実際の稽古を通して体幹を引き上げ身につけていくとしよう。今回の技法習得についての前提条件はないが、あえて言うなら丹田と正中線を学んでいた方が稽古はやりやすくなるはずだ。あと今回の稽古場所については、体重が預けられる強い壁か柱があり、腕立て伏せができる場所であることが好ましいから、その点は注意してほしい。